私も大学の時に心理学の授業を受けた時に200人ほどがいたゼミだったんです。3人だけ外に出なさいって言われて出て、あとの残り200人で今からこういうことをしますから、A と B とどっちが正しいですかというのを黒板に書くんで、本当は A なんですが皆さん B と答えてくださいっていう、その集団心理の授業を実際にやったんです、心理学で。3人の人はそれ知らないで入ってきて、で先生がわーっと書いて、で A と B どっちが正しいでしょう、A だと思う人、誰も挙げない、その3人もあって挙げれないっていうのを目の当たりにして、自分が正しいということを貫くというのは本当に大変なんだなと改めて知らされた、その後で私もマインドコントロールにかかったというのは、またそれは別の話ですから。しかしステパノは揺るがなかったんですね。本当におかしいのであれば、あんな姿で召されていくだろうかという、そのパウロの思いをすごく揺るがし、しかしそれがゆえに揺るがされてはならないという強いパウロの意志、改心の反対ですよね。変わってなるものかという、そりゃそうです。生まれながらのベニヤ民族、後でパウロがこれも言っていることです。もうずっとこの旧約の唯一の神を信じてきたのに、そうではない、しかもずっと聖書を読んできて、で救い主を待ち望み、そうではないと自分を信じているのが、もしそうだと言うなら今まで信じてきたことは何なんだと。だからこそパウロはもう強い意志を持って自分の正しいということをする。でそれが実は神様は分かっておられて、さあ俺よ、どうしてそんなに意地を張る、これも後にサウロは語っています。ここでは書かれてないんですが、なぜ私を迫害するのか、トゲのある鞭を蹴るのは痛いものであるとまで語られた。実はその迫害に邁進しているサウロはもう実は傷だらけで、痛い思いをしながらその痛みを跳ねのけるために進んでいる。この気持ち実は私はすごくよくわかるんですよ、もしそうであればですけど、全ては私の思いの中にしかなく、本当にサウロがそうだったかどうかは確認できませんが、でもそういうことはあり得るというのも、私自身板の道にいた時、今ほどではないにしてもやっぱりその当時報道がいっぱいなされて、もういろんな人から、直接ではないけどもおかしい、言われれば言われるほどそんなことはないんだと固くなりになる、人間心理、これマインドコントロールの一つらしいですけど、やり始めたことをやめるのはすごく難しいそうです。ただこれは良いことでもあります。例えば健康のためにジョギングを始めたい、その時に大体言われるのが道具から買ったらいいというのも、走りたくないなという時に周りから、でもあなたランニングシューズ買ったじゃない、もったいないじゃない、始めたわけです、走ってないけど始める準備をした、せっかくそれをしたのにそれをやらないともったいないじゃないって言うと、じゃあやっぱりやろうと、だから道具から買ったらいいよとはいうものの、普通はそれが強制力はそんなないわけです。せっかく買ったじゃないの、なんでやらないのよって言ってもいつかはやめてしまう、続かないということはあるわけです。ところがこれが恐怖心を伴う、やめたら呪われますよだとか、いい意味で健康診断を受けて、やめたからあなた数値が悪くなってますよって慌てて走り出すと、そういうような恐怖心、これが悪いマインドコントロールなんですけど、それが特に信仰面においては 悪いように働く時もあるし、それをやめてしまったら自分はどうなるんだ、家族はどうなるんだ、やめられない。しかも今まで信じてきたそのこれだけの費やした時間やお金やそういうものはどうなるんだ。そこをイエス様が、なぜ私を迫害するのか、なんでそんなことをしてるんだではない、なぜ私を迫害するのか、もうそのようなとかサウロのキューッと詰まったような思いに、イエス様はなぜ私を迫害するのか、あなたがどれほども苦しい思いを持ってその行動に思い至ったのか、私に打ち明けてごらんと優しく問いかけるんです。先週教団の牧師研修会が行われ、神戸で行われたんですが、行かなくてズームで参加することもできるということで、私はズームで参加いたしました。さすがにまだちょっと神戸に行くまでの体力が回復して、行く体力はあっても行けば大体久しぶりですねっていうその会話が何十回続くだろうか、いや下手したら夜まで続くと思った、そっちの体力はないなと思って、非常に残念ですがズームにしました。そこでコミュニケーション術を学ぶ牧師にとって本当に大事なことです。で先生が言われたその中で非常に印象深いことがありました。祈りが足りないとよく言いますが、そのような表現は聖書にはありません。どうしてじゃあ私たちは祈りが足りないと言うんでしょう。結論から言うと、ちょっとすごいかいつまんで言いますけど、自分の願いに固執しすぎているのではないか。その方は先生は言われたんです。癒されたいですと願う、でもその病気が完治することが、それが本当の神様の道であろうか。そうでない時は病気になったことでいろんなことを学べるということはあり得る、それでかえってそのことで癒し以上の癒しが与えられる、肉体の癒し以上の精神の癒し。ところが私たちはこうでなければならないとよく思い込んではいないだろう。神様がその必要を満たされるためにそうでない道も与えられることがあります。それがコミュニケーションになった場合、ある人とうまく関係がいかないっていう時でも他の人を通して、つまりその一対一ではなくて真ん中に誰かが入ることによってうまくいくとか、全く違う自分の思ってはいない方法でその人と関係が改善するということありますよというので、も私たちはどうしてもその人を愛さなければならないとか、なんとかその人にちゃんと声かけて仲良くならないといけない、しなければいけない、しなければいけない、そのしなければいけないを手放すと同時にどうしてできないのかということも嘆きとして訴えるべきですと。それは自分の弱さを出すこと、辛いことでもあります。つまりできないです、無理です、あまりクリスチャンが言ってはいけないと思われるようなことを、でもそれは本当は神様の前に自分を隠す、偽るということはもっといけないことです。詩篇を見てください、もう嘆いて、しかもあの人が私にこんなことをするので、どうかあの人に対して神様がっていう、もうすごいことが書かれてあって、でもそれを良しとしてくださる神様がおられるんです。そこからそうでなくていいんだっていう解放が与えられると、で心が変えられて、つまりあの人となんとかうまくいかなければいけないという関係は実は敵対関係でもあるんです。うまくいってない、今は敵だっていうのがそう見えなくなる。うまくいかないこともある。 けども、それで何かもうこの世の終わりになるのかというと、そうでもなくと、そうすると自分のプレッシャーがなくなって、むしろその人との関係も改善していくということがありますよ。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。まさに実はサウロはそう思ってないけど、神様とサウロが敵対関係にあった。光照らしてそのことを示されるとともに、なぜ私を迫害するのか、優しい声かけによってサウロの、そのどうして自分がこんな駆り立てられてカッカカッカして迫害するような心になってしまったのか、優しく聞いてくださる神様によってグッと、もうそれこそこの最初に語った娘さんのように、もう隅っこのこの子を